理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第121回です。お送りいたしますのは吉安と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
香里さんがお休みです。
そうなんです。今回はは
い、やんごとなき事情でですね、
やんごとなき事情で、
はい、収録には出られないということで、和田さんと二人でやっていこうと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。私ね、
はい、
この前の週末、
はい、
おもちゃショーっていうのに行ってきたんですよ。
おもちゃショー、
うん、東京おもちゃショーって言って、
はい、
おもちゃメーカーっていうのかなの、展示会、
はい、
無料なんですよね。
あ、無料なんですか。
そう、
へえ。
木金土日ってやっていて、
はい、
木曜日と金曜日はビジネスデーっつって、どっちかというと商売でおもちゃ売ってたりする人用の日で、土曜日と日曜日が一般のお客さんが入れるっていう。
おもちゃの見本市みたいな感じですか。
そうですね。
へえ。
で、私はその日曜日に行ってきたんですけど、
はい、
もうね、子連れの方々がベビーカーと一緒に入って、来るのとかですねあとはこう大きいお友達とかもですね、いろいろ来たりしてですね、まあ私も一人で行ったんですよ。
吉田さん、だいぶ大きいお友達ですよ。
そうなんですよ。で、バンダイのブースとか見てるんですけれども、おもちゃショーって結構面白くて、
はい、
あの、新しい遊び方の提案とかもあるのと、
へ
ー、ベイブレードって知ってます？
あ、ベイゴマのやつ。
そうそうそう。昔ベイゴマっていうのがあって、
はい、
それがベイブレードって言って、あの、紐をこまごまと巻かなくても誰でもこうベーゴマみたいなやつが回せるようになって、今はね、そのベーゴマを回すやつの新しいものが出てきたりして、
はい、さらに新しいのが。
そうなんですよ。で、ベイブレードとベーゴマは、
はい、
一緒に回して相手を弾き飛ばして、なんていうの、
こう、はい、
あれはなんていうんだろう、
コマによる相撲みたいな。
そうそうそう、弾き出したら勝ちじゃないですか、はい、なんですけど、新しいやつは部品が3つくっついていて、はい、
部品が3つ？
3 つで、バラされたら負けみたいな。
あ、ベーゴマのコマ自体が3つの部品からできてるんですか。
そう。
で、ぶつかると弾けてく、
分かれちゃうというか。
へえ。
で、そこまでだったらまあまあこう、
うんうん、
あんまりね、今っぽくないんですけど、
はい、
今っぽいのはこう、どのくらいぐるぐる回したかみたいなやつの記録を、ね、はい、取れる箱というかですね、
はい、
機器がくっついていて、スマートフォンと連動してですね、はい、スマートフォンの中に何回ぐらい試合したかっていうのが記録できるっていうのと、
はい、
もう一個、ベーゴマのそれぞれの中に、NFC と言われている、
NFC？
そうそうそうそう、あの、近づけると通信ができるっていうチップがあるんですけど、それが入っていて、多分、
はい、
お店とかにあるゲーム機にそれを置くと、
はい、
どんな種類のコマかが分かって、キャラクターがゲーム機の中に出てくるとか、そういうのに使えるみたいなね。
そんなことになってるんですか、今。
そんなことになっているんですよ。あっちこっちでその子供向けなのにスマホ使う機器とかが増えてたりとか、結構、そんなのが面白かった反面、
はい、
私は、あの、なんか、ちまちましたこう、なんていうのかな、キットものの、プラモデルじゃないんですけど、工作ものというか、はい、そういうのをですね、自分用に買っちゃったりして、
お
スターウォーズの、
はい、
ミレニアムファルコン号の模型を、
はい、
金属板を組み合わせで作るっていうのがあってですね。
ああ、なるほど、なるほど。薄い薄い金属の。
薄いって言っても 0.2 ミリぐらいはあるんですけど、
ええ。
それをパチパチって、 ある程度切ってあるんですけど、
はい、
それを切って丸めて組み合わせて形にするっていう。
立体パズルみたいな感じですかね。
そうそうそう、ノリとしてはそんな感じ、
はい、
そんなのを買って、家に帰って6時間ぐらいかけて作っちゃうとかね、
はい、6時間かかるんですか。
私6時間ぐらいかかったと思うんだよね。
いや、複雑なんだなと思って。
そう、夕方過ぎに帰ってきて、
はい、
作っちゃやめ作っちゃやめで結局午前0時ぐらいにできたので
さすが大きなお友達。
そうなんですよ。
うまくできました。
うまくできましたよ。
おお、
そうそうそう、そんなこんなでですね、
はい、
おもちゃショー結構面白くて、あともう一個ポイントなのは、
はい、
ね、結構いろんなものをハイテク機な割に、おもちゃの値段で出すっていうのも多分ねポイントなんですよ。そんな高くない、
うんうんうん、
仮面ライダーの変身ベルトは、
はい、
腕時計型のデバイスと、
はい、
お腹に巻くベルト型のデバイスが通信をするんですけど、
おっと、もうそんなことに、
そうそうそう、そういうのをどう安く作るかがやっぱ大変なんだろうなと思いながら。
ああ、なるほど。
あ、そんなの見て
ニュースで見ましたけど、はい、あのリニアモーターカーおもちゃ、
はい、リニアモーターカーおもちゃ
本当に浮かんでるっていう、あ、あれですか。
見ました見ました。
なるほどなるほど。
でもあれ、ね、レールと基本セットで全部買うと、はい、あの希望小売価格で3万5000円とかじゃないかな。
お、
結構高い。
結構しますね。
結構します。あのプラレール系のね親分として、
はい、うんうんうん、
出てましたね。
でもマニアな方はたまらないんでしょうね。
うん、なんかずっと見てる人いましたよ私も5秒ぐらい動画撮ったりしてね。
5秒
すごく早いんですよ。
あ、早いんですか。やっぱり
早いです。
へえ。
そうそうそう、
ハイテクだな。
ハイテクですね。そんな感じのおもちゃショーに
行
ってきまして、
はい、
おもちゃショーなんかね楽しいんですけど、
はい、
でも混んでいるのが問題で、
うーん、
久々になんか並んだなっていう感じでしたね。
あ、並ぶほどなんですか。お疲れ様でした。
いえいえいえ、まあ楽しく、回ってきました、はい、でそこにね、
はい、
ポーズスケルトンっていうのがあって、
ポーズスケルトン、
うん、10センチぐらいの大きさで、
はい、
人の骨格模型なんですね。
10センチくらいの骨格模型。
なんか理科室に、
はい、
骸骨ぶら下がってませんでした？
いましたいました、
まあ、あんなようなやつが、
はい、
ポーズするフィギュアで骸骨
10センチくらいの、
そう、10センチくらいのやつは、人3っていうのでモデル名としては、大きい人っていう。その他に
大きい人、はい、
中くらいな人と、
はい、
子供っぽいとか小さい人と、
はい、
犬っていうのがありますね。
犬、
はい、ということでですね、
はい、
そんなものも買ったりして。
買ってきたんですか。
ちょっと1体買って、まだ開けてないんですけどね、勢いで買って。
犬もポーズ取れるんですか。
犬も少しだけポーズ取れます。
へー、はい、吉安さんの部屋には今、はい、ミレニアムファルコンとちっちゃい人体模型がいるわけですね。
ちっちゃい人体模型まだ開けてないのでそんな感じでおもちゃショーに行ってきました。で今日本編はですね、
はい、
何回か前に血液型がどう決まるって話をしたと思うんですけど、
はい、はいはい、しましたしました。
自分たちの血って、
はい、
どんな風なものなのかってちょっと振り返ってみようかななんて思います。
ほうほうほう、なるほど
ね。こう手とかどっか切ると血が出ますけど、
はい、
なんか赤い液体っていう感じがするじゃないですか。
そうですね、あんまりこう意識しないというか、あって当たり前のものって思ってますね。
そうそうそう、ちょっとそれがどんな風にできてるかみたいなことを説明していこうかなと思います。
はい、
今日はですね、
はい、
血の話をします。
血の話を、
はい
はい、
血を見ると貧血になっちゃうような人はちょっとね気をつけて聞いてください。
はい、気をつけましょう。
男性に多いらしいですよ、血を見て。
そうですね、
あの気絶するというか血の気が引いちゃう人は、
うんうん、
で、
はい、
皆さんこう血、自分の血見たことあると思うんですね。大体ちょっと怪我しても出るじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
あれって赤い液体ですよね。大体
赤いです。
で、なんていうの、トマトジュースとかさ、
はい、
なんかこう赤い液体な感じがするんだけど、あれの中身ってどうなってるかってあんま考えたことないんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、あまり考えずに赤いなーで終わっちゃいます。
この前この番組でもお話しした赤血球っていう、これ粒々なんですけど、
はい、
それが入っているので赤く見えるんですね。
はいはい、赤血球の色ですね。
そうで、赤血球っていうぐらいだから、まあまあ丸い形をしてたりするんですけど、
はい、
血かっていうと、 何っぽいって言えばいいんだろうな、赤血球は、ドーナツというよりは、なんだろう、真ん中がへこんだ円盤みたいな感じで、
はい、
そんな感じの、ものが赤血球っていうので入ってるんですけど、
赤い血の玉と書いて赤血球ですよね。
そうそうそう。逆に、
はい、
そのまま放っておいて、あの血を放っておくと固まるじゃないですか。
はい、固まります。
はい、なんですけど、固まらないような、処理をして、
はい、
血をね、例えばなんかのこう入れ物に入れておくと、
はい、
赤血球が沈んでというか、粒粒部分が沈んで、
はい、
上に上積みみたいなこう真っ白というわけではなくて少し黄色っぽい液体の、はい、が上にこう残って下に何かしらこう粒粒部分が沈んでいくっていうふうに2つに分かれます。
ほうほうほう。
でこの水っぽいのを、結晶っていうんですけど、
結晶、はい、
結晶の晶は難しい字を書くんですが、
はい、
まあまあ、液体部分のことですね。
液体部分が結晶。
そうそうそう。で、下に溜まっていくのが、そこが、まあ、赤血球が多いんですけれども、
はい、
他にも、違う種類の粒々が入って、それが集まって、はい、血液っていうのになっている。
結晶の中に赤血球とか他の粒々成分が混じって血液ってなってるわけですね。
そうですね。一番まあ多い組み合うのは赤血球で、他に白血球だったり、
はい、
血小板っていう、まあ、小さい粒というかが入っているのが、はい、まあ、血になるわけですね。そうで、こう人の体の中を血がこう巡っているじゃないですか。
はい、
そうすると粒粒が入った液体がこう回ってるわけですね。すごくちっちゃいんですけど。
あ、そうですね。粒粒が液体で押し流されていくような感じですね。
そうそうそうそう。で、まあ、ほとんどの粒粒は赤血球なんですけど、白血球とかは、ね、ほんのちょっとなので、探さないと見えない感じで、はい、多くのところは赤血球だと思っていいと思います。
あ、そんなに白血球っていうのは数が少ないんですか？
そうですね。赤血球は、だいたい、こう、45% ぐらいが赤血球。
もう半分近くが。
で、55% ぐらいがさっき言った結晶。
あれ？もうほとんど 100% ですね。
まあまあ、そのくらいで、1% に満たない。分が、その他の結晶板だったり、白血球だったりする。
なるほど。
うん、で、赤血球なんですけど、まあ、粒々といっても、皆さんがこう、目で見て簡単に見えるほどではないんで、
はい、
赤血球が、1ミリの
100
分の1ぐらい、
はい、1ミリの100分の1、
うん、よりもちょっとちっちゃいぐらいかな。
もっとちっちゃい、はい、
単位で言うと7ミクロンとか8ミクロンだから1000分の7ミリとか1000分の8ミリぐらいの、大きさになります。
え、100分のじゃなくて、
なので、
はい、
1000分の8ミリぐらいなので100分の1よりもちょっとちっちゃい。
あ、なるほどなるほど、そうか、
はい、そんな感じなんですね。で、静脈と動脈っていうのがあって、
はい、
酸素を肺で血液を取り込んでそれを体中に送るっていうのがすごく大きい仕事の一つなのね。
はい、
で、多分学校でやったはずなんですけど、酸素が入っている血っていうのが肺から体中に送られて、
うんうん、
酸素が使われて酸素がなくなった血が体から戻ってくる。
やりましたやりました、
うん、で、皮膚の上から見ると静脈、はい、要は帰ってくるやつって青く見えません？
あ、見えます見えます
ね。で、はい、よく教科書とかでもこう赤い血が帰ってくるときに青くなってっていう風な図紙というか絵が描いてあることが多いんですけど、
はい、
そうですよね。
そうです。
ですけど青い血って見たことないですよね。多分
ないですね。そういえばそうだ。
そうなんです。静脈から出た血はそんなに青くないです、はい、
そうだ、静脈とかどっか切っても全部赤いです。
そうですよね。
はい、
で、動脈を流れてる血はやや鮮やかな赤で、
はい、
静脈を流れてる血はやや、赤黒い赤、
はい、
っていう差があるんですけど、
はい、
でもなんとなくこう腕とかの 血管が見えてるところって青く見えるよね。
はい、僕今手首見てますけど見事に青いですよ。
そう、これはですね、肌の色を透かして見てるから青く見えるんで、本当の血は静脈でも赤いです、はい、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
静脈のちょっと暗っぽい赤い色と皮膚の色とが混ざってこういう青い色に。
そうなので、
へえ、
外から見ると青く見えるところでも切って出てくる血は赤い血です。
なるほど、
うん、で、このね赤い色、赤血球の赤い色はヘモグロビンっていう、こう物質の色なんですよ。
ヘモグロビン、
うん、ヘムとグロビンを足してヘモグロビンなんですけど、
ん、ヘムとグロビン、
はい、ね、ヘムっていうのは鉄が入っている、
はい、
もので、どっちかっていうとそこが赤いんだな。でそれをグロビンっていうタンパク質で、うんうん、まあ、まとめているのがヘモグロビン、
はい、ヘム鉄とかなんとかってあの薬局での薬じゃないけど、
うんうん、
売ってますね。
そうですね、
あれですか。
でこれが酸素と結びついて体中に酸素を運ぶんですね。
鉄が酸素と結びつくってことは錆びてるんですか。
まあ、ありていに言うと錆びてるのと近いんですけど、
おう、
つながり方は少しだけ緩くて、
ええ
っていうのも、あの鉄と酸素が結びついて、それの結びつきが強すぎると、
はい、
今度細胞で酸素を渡してこなきゃいけないじゃないですか。
ああそうか、離れなくなっちゃうんだ。
だから肺では酸素を取り込みたいけど、
はい、
配るところでは、きれいに離さなきゃいけないから、酸化鉄としてサビになっているのとは少し緩いつながり方として、こう鉄が含まれているヘムと酸素が結びつくんですよ。
へえ、そんな微妙なつながり方をしてるんですね。
で貧血って言って、
はい、
酸素があまり送れない人のことも貧血っていうんですけど、
うんうん、
そういう人は鉄分を取りましょう。さっき言った薬局で売っている鉄分を補給する薬、
あ、サプリ、
そうそうそう、っていうのを飲んで鉄分を、体の中に取り込むことでちゃんと血が作れるというか、赤血球の中のヘモグロビンが作れるようになると。
へえ、なるほど。
なのでヘモグロビンが減っちゃうと、酸素を全身に送るっていう力が少なくなるんで、
うんうんうん、
それで貧血っていう症状になってしまうんですね。そうなんですよ。で、まあよく言うレバーを食べましょうとか、ほうれん草を食べましょうとか、
うんうん、
そういうのが、鉄分の補給になるんですけれども、で世の中に一酸化炭素中毒っていうのがあるじゃないですか。
ああ、聞きますね、時々あの、ね、悲しい事件とか事故とかがありますが。
そうですね、あまり、ちゃんと酸素がないところで物が燃えると二酸化炭素じゃなくて一酸化炭素が出て、それを吸ってしまう と、死んでしまうっていう一酸化炭素中毒っていうのがあるんですけれども、
はい、
この一酸化炭素はさっき言ったヘモグロビンにすごく結びつきやすいんですよ。
ほうほう。
そうすると酸素が結びつくところがなくなっちゃうのね。
あ、酸素をこうよりも結びつき力が強いんですか。
そうなんです。
あら。
なのでほんのちょっと空気の中にあると、
ええ、
肺に入ってヘモグロビンにどんどんどんどん一酸化炭素がくっついていっちゃうのね。
へえ。
一酸化炭素はなかなか離れないから、
ええ、
酸素を運べる子たちがどんどん減ってしまって、その体中に酸素がいかなくなって一酸化炭素中毒で亡くなってしまうっていう風になるんですね。
なるほど、それが一酸化炭素中毒。
うん、なので、聞いた話によると一酸化炭素中毒で亡くなる方は、すごく血色がいい感じに見えると。
へ
え。なんでかというと一酸化炭素が結びついて赤い血が全身をずっと回っているので。
なるほど、
うん、
一酸化炭素が結びついても鮮明な赤になるんですね。
そうみたいですね。じゃあ、
はい、
血液はさっき言った酸素をヘモグロビンの乗っている赤血球を通して運ぶだけかっていうと、それだけではないんですね。
はい、
さっき言った酸素はヘモグロビンで、肺から体中に運ばれるんですけれども、他のものも、うん、いろいろ運ぶっていう役割を持っています。
あ、そうですね、栄養とかも運ばなくちゃダメですよね。
そうなんですよ。なので栄養を溶かして、ブドウ糖、
うんうん、
っていうものになって、要は糖が、糖っていう、まさにね、舐めると甘いものが血の中に溶けて、はい、それで細胞まで行ったり
うんうん、
あとは、油分みたいなものを運んだり。
ああ、そうか、油分もか。
そう。で、油はなかなか水に溶けないんで、油をくるんで運んだりするんですけど、
ほ
う。そういうのが、中性脂肪とかコレステロールって呼ばれてるやつがそれですね。
うんうんうん。
結構ね、大人になるとそういうのを血液検査で測るようになるんですけど、
うんうん。
そういうのも血の中に入っています。
これがうまいこと運べなくって血管の内側にペタッとくっついちゃったりすると、血管が塞がってっちゃうんですか？
血管を塞ぐのは、
はい、
脂肪だけではなくて、血を固めるものが、そこにこうだんだんこう固めていっちゃうっていうのと、相乗効果で血管が詰まるんですけれども。
なるほど、
うん、ということでいろんなものをこう体中に送るっていうのもやってるんですけれども、
はい、
さっきちょっと言った、白血球とか
白血球、はい、
そういうものは、なんか物を運ぶためのものじゃないんですね。
白血球は物を運んでない。
そう、白血球は、まあ、白血球って一言で言うんですけれども、実はいろんな種類の白血球があって、
うんうん、
だいたい外から入ってきた細菌とかをやっつけるっていう、こう効果があるんですね、うんうんうん、だからパトロールをして、
うんうん、
やっつけなきゃいけないものを見つけて、やっつけなきゃいけないものを、食べるというか取り込んだり
壊
したりっていうのをやってるのが白血球。
教科書なんかでこうアメーバみたいにうねうねして何か雑菌をやっつけてる絵を見たことがあります。
そうで、いくつかのパターンがあって、取り込んじゃうパターンと、あとは攻撃して壊すっていうパターンがあるんですけども、はい、そんなので、外から来た異物を攻撃するものを、白血球っていう言い方をします。はい、でさっき言った、赤血球がすごくたくさんあって、その中に白血球が入っていて、はい、あと、血小っていうのが液体だったんですけど、
はい、
そうじゃなくて血小板っていう血の小さい板って書くものも入っています。
小さい板、はい
はい、でこちらはですね、血管を修理する。
お、血管を修理してくれる、
うん、例えば血管がちょっと破れたりするとそこに集まって血を止める、
はい、
とか、血が出た時に、空気に触れて固まるとか、うん、でそこで血を止めるとか、かさぶたとか。
ああ、なるほど。
でいうようなものがあって、そういうふうに、使われていて、この血小板が、血管が、傷ついたって思うとそこにこうまとまってくっつくんですけど、
はい、
さっき言ったそのコレステロールがたまるみたいな人たちは、
はい、
この血小板とコレステロールが相互にこう固まって溜まって、本当は傷がついてないんだけれども、あたかも傷がついたものを治すように、大きくなっていっちゃうっていうのが血管を塞いじゃう原因になるんですね。
なるほど、
うん、
この血小板って普段血液の中にいるときには固まらないんですか？
固まらないです。
へ
ー。その、傷がついたとか、空気に触れてるとか、はい、っていうので固まり始めます。
傷がついた、空気に触れてるっていうのを判断してるんですね、
うん、
賢い。
あと今はなんか栄養を運ぶ話のようなことをしたんですけれども、
はい、
逆に、いらなくなったもの、排泄しなきゃいけないもの、
うんうん、
毒なものとかも血に乗って運ばれてきます、
うん、あ、そうだ、運んで栄養運んでくるだけじゃダメなんだ。
そうですね、
運び去らないと。いらないものは
体の外に出さなきゃいけないものは血液に乗って腎臓っていうところに行って、腎臓で、はい、こし取られて、これは捨てるもの、これは捨てないものっていう風に分別されて、捨てるものってなったのがおしっことして出てくるわけね、
うんうんうん、
なので、腎臓っていうところは、いらないものを血の中からこし取るっていうことをやっています。
フィルターみたいな作用をしてるんですね。
そうですね。で、ある程度の塩分が出てきたりとか、
うんうん、
あとは、血の中に入ったもういらなくてこれは捨てるしかないって言った物質がそこでこし取られるというふうになっています。
なるほど。
あと、血の中に溶けて運ばれるものはまだまだいろいろあって、ホルモンと呼ばれている、
はい、
こうなんだろうな、体の中の細胞一つ一つに届いて、こんなことしなさい、あんなことしなさいっていうのを命令するのに使われるような化学物質、ホルモンって言うんですけれども、
うんうん、
これも血に混じって運ばれるってことになっています。
うーん、
うん、っていうようなことで、はい、血液っていうのは その、いろんなものをね、運ぶっていう機能があって、
はい、
大きなものは酸素。これは赤血球を使って運ぶ、
うんうん。
あとは栄養を運んで、いらないものを持って帰る。
はい。
っていうもの。あとは、体の中のものをやっつけるっていう成分も入っていたり、あとは壊れたところを修復するっていう成分も入ってたりします
。いろんな働きをしてましたね。
で、もう一個ね、面白いのは、
はい。
まあ、水分を運ぶっていうのももちろんあるんですけど、熱？
熱？
っていうのも、血によって運ばれるっていうのがあるんですね。
熱なんて体中で作ってるじゃないですか。
うん、でも、指の先とか足の先は、
はい。
表面積が大きい割に、
はい。
体積がそんなにないから、熱を作れる量って限られているんですね。
ああ、なるほど。
なので、裸でいてだんだん寒くなると、手の先とか指の先から寒くなるわけで冷たくなってくる。
ああ、指かじかみます、そういえば。
そうそうそうそう。その時に、体の真ん中あたりはあったかいんで、血をたくさん送って、温度の低下を防ぐっていうのができたりする。逆に熱中症の時は体全体で、温度が下げられなくなっている時なので、
うんうん、
太い血管のところに近いところを冷やすと体が冷める、早めに冷めるっていうのがあったりします。よくね、脇の下とか内ももに冷たいものを当てましょうっていうふうに言うんですけど、熱中症の時は、そうするとそこに太い血管が走ってるんで、その辺を冷たくすると手の先とか足の先が早めに冷たくなるよっていうのができるってい
う。あ、そうか。
う、
赤ちゃんが眠くなってくると手足があったかくなるじゃないですか。
そうですね。
あれって体の中の熱を外に外にこう捨ててるというか、運んで、
寝る前っていうか、睡眠に入るときって少しだけこう、はい、体のね、体温が下がるんですけど、そういうのにもつながってるんじゃないかと思います。
なるほど。
うん、で、じゃあ血はどうやって作られるかっていうのがあるんですけど、
はい。
骨髄っていう骨の中、
骨の中
の細胞で、
はい、
赤血球とか白血球っていうのが、作られて、
はい、
血の中に送り込まれていきます。
骨の中。
そうなんですよ。なぜ骨の中で作られるかよくわかんないんですけど、骨の中の、骨髄っていうところで、
はい、
赤血球っていうのが作られたりして、赤血球はね、もともと細胞っていう体の中にある、まあ、粒々なもので、普段はこう結びついてね、体を作ってるんですけれども、赤血球用の細胞ができると、それはこう血の中に浮遊していくんですが、他のものをくっつかないでね。
はい、
その前に、さっき言ったヘモグロビンをたくさん作って、
はい、
で、普段だったら細胞の中にある核っていうのがなくなってとかっていう特殊処理をした、なんて言ったらいいんだろうな、これから増えるんじゃなくて道具として使われるような細胞なになっちゃうんですね。それがまあ赤血球なんですけど、で、一般的に赤血球は、作られてから100日とか3ヶ月ぐらいはお仕事をして、うんうん、だんだんね、ヨレヨレというか、傷ついたりとかして、故障している赤血球は、肝臓とか脾臓っていうところで、
はい、
これはいらないものだっていう、で壊す処理をされて、で、ある程度さっき言った腎臓で分解して、あ、分解じゃないや、腎臓で、こしてこう外に出せる、
はい、
ようになったら、腎臓でおしっこの中に混じって捨てられる。
一生懸命働いてきたのに。
まあまあ、でも古くなったらね、取り替えないといけないんで、っていうような感じで、
はい、
体中を回って、いろんなものを運んだり、また取ってきたり、うん、あとは温度のコントロールをしたり、
はい、
っていうようなものが血液と血管なんですね。
なるほど。
うん、で、その学校とかでよく習うのは心臓と肺の問題が試験にはよく出るんですけど、
はい。
ごめんなさい。ちょっと、もしもし。
もしもし。
はい。
はい、大丈夫です。
学校では心臓と肺の問題がよく出るんですね。
はい、よく出ますね。
で、さっき言った赤くなってたり青くなってたりする血があって、
はい、
心臓は体中に血を送り出すっていう仕組み、
はい、
で、肺では二酸化炭素を、肺の中の空気に出して、逆に酸素を、空気から取り込んで、
はい、
酸素を送れる状態にして体中に回っていく、
うんうん、
で、体中の多くの場所では、回ってきた栄養とかを使って また酸素を使って、こう、細胞が活動していて、まあ、生きていて、
はい。
で、いらなくなったものを血液に出すと、それが、回り回って、おしっこに、こして出される。みたいな感じが基本的なところなんですけど、
はい。
それに、まあ、付随して、小腸から、お腹の中のね、小腸から栄養を、肝臓に運んで、で、肝臓から、はい、今度は栄養分を体中に送って、とかみたいな、いろんなね、臓器が絡んでいて、これはここで回収します。これはここで、出します。みたいなことを、あちこちでやりながら、こう、体中を循環しているっていう。なので、なんかね、ロボットみたいなものって、
はい。
こう、動くのは、こう、油圧ポンプで動いて、で、先にそれを伝えるには、こう、力を伝える管があって、それにオイルが流れたりするっていうのがあるんですけど、
はい。
なんていうのかな。で、車とかでも、なんかこう、信号を送るには電線があって、そこに電気信号を送るっていうパターンが多いじゃないですか。
はい、そうですね。
なんですけど、こう人の体、また動物の、大きい動物の体では、指先とか足の先に、こう、もう少し何々しなさいっていう風に、動くのは神経でやってますけど、もう少し緩い、さっき言ったような、栄養だったりを行ったり来たりさせる。またホルモンみたいなもので、どうしなさいって指令を与えるっていうのは、みんな、血液っていうのが運んで、または回収してくるっていう風になってるんですね。
ま
あ、細かいこと言うとね、リンパって言って、どちらかというと、はい、帰ってくるのが多いっていう管も走ってはいるんですけれども、
うんうん、
やっぱり、血管の中の血液っていうのが一番こう、いつでもこう循環しながら働いているっていう風になっているっていうことですね。
これが止まっちゃうわけにはいかないんですもんね、24時間。
生まれてこの方、死んじゃうまではずっと動いています。
ですよね。はい、働き者。
働き者です。で、ちょっとだけ話を戻すと、
はい。
この前お話をした血液型と呼ばれているやつは、さっき言った赤血球っていう、
はい。
ものの、周りに、うん、どんなものがまぶしてあるかっていう話だと思うんですけど、
はい。
それと、どんなものが入ってきたら、それを敵だと思って、攻撃するか。っていうのの組み合わせだったっていうお話をしたんですけれども、
はい、そうでした。
さっき言った骨髄の中で、細胞、を赤血球にこう作り変えるっていうところで、血液型に応じて、その赤血球の中に入っている物質がちょこっとだけ違うっていうのが血液型の正体でしたと。
なるほど。
はい。そんな感じで、血の話をしてきたんですけれども、
はい。
私は病院によく行っていて、
はい。
血を取ることが、まあまああるんですね。
はい。
で、プスって刺されて、血を結構取られるんですけど、人間の体の中で血液は、体重1キロに対して、だいたい80ミリリットルぐらい。
80ミリリットル、はい。
なので、10分の1よりももう少し少ないかな、12分の1とか13分の1ぐらいが、血液になっています。なので、
はい、
60キロの人だと、5キロ近いのかな、が、血液になっています。で、
結構な量ですね。
そうですね。この血が半分ぐらいになっちゃうと、命が危ないと言われていて、
ほうほうほう。
なので、60キロの人だと、2リットルぐらい出血すると、命が危ないってことになっちゃいますね。
おぉ。
そんな中、献血の時には400ミリリットルぐらい献血するんですけれども、
はい
はい、という感じで、皆さん自分の中の血を意識してこういろんなことやってるなっていうのが、
うん、
実感できたかな。
もうありがたくなってきました。
そうですね。で、貧血の時には鉄分を取るとか、何か食べたら栄養が血の中回っていくとか、はい、そんなことを想像してみると面白いんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、今日は血についてお話をしてきました。
はい。
では、和田さん。
はい。
初告知ですが、お便りの宛先などなどなど。
はい。
お願いします。
はい。そんな理科の時間 B では、皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。e メールのアドレスは、lika@0438.jp。rika@0438.jp。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。 ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報をつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしていない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。さらにそんないプロジェクトの公式ブログそんないブログもこちらのページからお読みいただけます。またそんない理科の時間 B のページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますのでこちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。
はい、ちょっとだけ自信なさげでしたけどちゃんとご紹介できましたね
はい、一仕事終えました。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
ということで次回は多分かおりさん戻ってきてですね、
はい、
3人体制でお届けできるんじゃないかと思います。
はい、
ということでそんない理科の時間 B 第121回、お送りいたしましたのは吉安と
和田でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。